皆さんこんにちは。今日も、聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。聖書の御言葉に、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました、光の子として歩みなさい、という御言葉があります。今日はこの光の子として歩むということについて、聖書から覚えたいと思います。まあ、光は人間が生きていくためにはなくてはならないものです。まあ、そのため光の研究や応用には数千年の歴史があります。まあ、その研究者にはニュートン、ホイヘンス、マクスウェル、アインシュタインなどがいましたけれども、まあ、光は波と粒の両方の性質を持っており、まあ、1秒間に30万キロの速さで進んで、なんと1秒間に地球を7周半も回る超高速で、まあ、進むことができるそうです。この光の性質としては、光はまず反射をします。これはまあ遠くの山とか湖や池の水面に映る現象を反射というそうです。で、次に光は散乱します。まあ、晴れの日の、まあ、昼間の色は青く、夕方になると赤く見える現象が、散乱というそうです。そして光は、屈折をします。まあ、コップの中に入れたストローは水に入っている部分からこう曲がって見える、そういう現象であります。そして光は干渉します。まあ、シャボン玉が空中でぶつかり合うことによって、まあ、いろいろな色となって見える現象であります。そしてさらに光は分散します。まあ、雨上がりの虹のプリズムの働きによって、まあ、空気中の水滴によって虹が見える現象が、分散と言います。まあ、光は、私たちのエネルギーを、命を支えるエネルギーでもあります。緑色植物はこの光のエネルギーを使って、まあ、光合成によって二酸化炭素と水から酸素とデンプンなどを発生させます。まあ、この私たちはこの光によって作られた、まあ、酸素を吸って生きているということになります。まあ、現代物理学では光は粒子と波動の両方の性質を持つと考えられています。まあ、光は数千年前から研究が始まって、まあ、現在の説に至っていますが、それでは光はどのようにして作られたのかを聖書から見たいと思います。創世記の1章1節から5節、旧約新約とも1ページになります。創世記の1章の1節から読みさせていただきます。はじめに神が天と地を創造された。地は膨漠として何もなく、闇が大水の表にの上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった第一日。まあ、このように神様はすべてのものの、まあ、創造の第一日目に光あれと仰せられて、まあ、創造の最初にこの光が作られました。そしてこの光を見て神様はよしと見られたとあります。この光は、まあ、神様の真理とか清さ、まあ、正しさの象徴でもあります。この今の世界を見るとき、まあ、様々な紛争が起きています。 アフガニスタンの紛争、クルド対トルコ紛争、イラク内戦、シリア内戦、リビア内戦、イエメンの内戦、まあ、これらの紛争によって90万人の余りの死亡者が、出て、まあ、多くの難民が、まあ、自国を追われて、2018年には7000万人の人たちが、まあ、ふるさとを追われて難民生活を送っているそうです。またこの自然界を見ると地球温暖化が、まあ、大きな問題となっています。地球は昼は太陽の熱によって温められ、まあ、夜は熱を宇宙に逃して全体して、まあ、ほぼ一定の気温に、まあ、保たれていました。まあ、しかしこの人間の活動によって温室効果ガス、まあ、これに二酸化炭素とかメタンとかフロンですけども、これ、まあ、これが空気中に増加して、まあ、地球全体を包んでしまった結果、まあ、熱が宇宙に逃げにくくなれて、まあ、地球の気温がだんだん高くなってきています。で、この地球温暖化が進むと氷河が溶けて、まあ、海水の量が増え、海面からの高さの低い島国が、まあ、海に沈んでしまう心配とか、まあ、これまで熱帯地方でしか、まあ、生きられなかった病原菌や害虫などが日本のような、温帯地方にも移ってきて、まあ、人間に病気を引き起こしたり、まあ、農作物の生育を妨げたりしてするそのような恐れが出てくることが、まあ、考えられます。地球温暖化に伴いエルニーニョ現象、まあ、これは海面の温度が高くなる現象であり、ラニーニャ現象、まあ、これは、まあ、同じ海域の気温が温度が、まあ、非常に低くなる、このようなことによって洪水、干ばつ、熱さ、砂漠化などの、まあ、異常現象の発生が増えると予測されています。また南スーダンやソマリアなどのアフリカ地域で拡大している飢餓も、まあ、大きな問題であります。で、このように今のこの世界には闇が近づいていることを思わされます。闇の中では人間は自由に歩くことはできません。まあ、これは自分の存在の意味が分からず生きる目的も失い時代の波に翻弄されている人間の姿を象徴していると思います。まあ、このような人の人生は放浪あるのみではないでしょうか。まあ、放浪とは広辞苑にはさまよい歩くさすらうこととこのようにあります。放浪とは帰ることのできるふるさとを持たない旅のことでもあります。そしてこの魂のふるさとを持たない人生をも象徴していると思います。このような何の希望もない見出すことのできないものに神様は御子のイエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしなりました。イエス様がこの世に来られた目的について御言葉を見たいと思います。ヨハネの3章の16と17節には次のように御言葉があります。こちらの方でお読みさせていただきます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためです、とこのように御言葉には記されています。神様は一人をイエス・キリストをこの世にお与えになったほどにこの世のすべてのもの、もちろん私たち人間も入ってますけれども、このようなものを愛してくださり、 御子イエス・キリストを救い主として信じる者が、まあ、一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると御言葉は語っています。神様がこの一人をイエス・キリストをこの世にお使わしくださったのは、まあ、この世を裁くためではなく御子によってこの世の罪人の私たちが救われるためだと聖書は言っております。それではなぜ人間は救われる必要があるのでしょうか。まあ、それは全ての人間が罪を持って生まれた罪人であると聖書ははっきりと語っています。聖書を見たいと思います。ローマ人への手紙3章の10節から18節、新約聖書の3版では293ページ、17年度版では301ページになります。ローマ人への手紙3章の10節から18節、3版では293ページ、17年度版では301ページになります。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れて行き、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがないと、このように全ての人が罪人であると神様は言われます。イエスの弟子であるパウロも次のように告白しています。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。とパウロはこのように問うています。まあ、聖書の御言葉には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあるように、罪に対する神様の厳粛な裁きが定められているのであります。そのことを旧約聖書から覚えたいと思います。創世記の19章の28節、3版では28ページ、17年度版では29ページになります。創世記19章の28節、3版では28ページ、17年度版では29ページになります。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町はツアルと呼ばれた。太陽が地の上に昇り、ロトは、ツアルに着いた。その時主は、硫黄と火を天から、主のもとから、ソドムとゴルモラの上に降らせ、 こうして主はこれらの町々と定時全体とその町々の全住民とその地の植物を滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱となってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴモラの方、それに定地の全地方を見下ろした。彼が見るとなんとまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていた。神様はこの罪の中にあったソドムとゴムラの地と、まあ、その住民を滅ぼされました。これは実に恐ろしい、ありさまでもあります。このソドムとゴムラの町は、まあ、当時とても栄えた町で、貿易とか文明教育など随分と、まあ、進歩していた町のようでありました。その町の王様もなかなか勢力がありましたが、まあ、神様は一度にことごとく滅ぼして、その家財も人も食物も残らず滅ぼして、まあ、ソドムとゴムラの町は跡形もなくなってしまいました。民の罪のために神様の怒りの手が下って、まあ、神様を信じていたロトとその家族以外は、まあ、誰も逃れる道はありませんでした。まあ、この滅亡の光景はやがて来るこの世の終わりの日の裁きの模型として残されたものでもあります。そしてこの世の終わりには裁きのためにイエス・キリストが再臨されることが次のように御言葉に記されています。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じように実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々のうち、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての家族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。で、このように人の子イエス・キリストの裁きによってこの世のすべてのものが消えせてしまうと聖書は語っています。そして最終的にはこの神様の裁きがこの世の終わりの日に、まあ、次のように定められています。で、その場所も御言葉から見たいと思います。黙示録の20章の11節から14節、3番では499ページ、17で番では516ページになります。黙示録の20章の11節とから14節、3番では499ページ、17年度版では516ページになります。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。地と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから地と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。命の書に記されていないこのようなものとは、イエス・キリストを救い主として 信じ受け入れなかった人たちのことであり、まあ、このことはあらかじめ聖書の御言葉で、まあ、私たちに知らせてくださっています。御言葉に、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罪を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そして栄光から引き退けられることになります、と、このようにあらかじめ全ての人に、御言葉によって知らされています。この神様の裁きとは、この世の終わりに、まあ、神様がキリストイエスを信じる者と信じない者とを区別して、まあ、信じる者には永遠の命を、信じない者には永遠の滅びである第二の死を与えるということであります。私たち人間はどのようにしたらこの裁きを受けずに済むのでしょうか。このように救い主としてくださったイエス様は次のように言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持ちます。もうしばらくは光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるにうちに歩みなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となるように光を信じなさい。ここで光のある間にと言われたのは、イエス・キリストがこの地上に再び来るまでにという意味であります。2000年経った、この今の時もこのイエス様の福音が全世界の人々に、まあ、述べ伝えられています。ですから今日もこの時も光のある間であります。神様の福音、良い知らせに心と耳を傾け、まあ、神様に背いて生きている罪を神様に言い表して、イエス・キリストを救い主として受け入れることが求められています。それではイエス様が言われた光のことはどういう意味でしょうか。光の子らは光であられるイエス・キリストを救い主として信じ受け入れた信仰を持った人ということになります。イエス様は滅びの中にいる私たちを次のように招いています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このイエス様の来なさいというこの招きの言葉は、まあ、なんと単純で簡単な言葉ではないでしょうか。子供でも、皆この言葉は知っていると思います。私のところにという言葉も、まあ、重要な言葉であると思います。この福音の栄光はこのイエス様お一人によって表されています。そしてイエス様はこう約束されています。私が休ませてあげますと、イエス様は何の代償もお求めになることなく休息を与えてくださいます。休息を与えてくださるのは、疲れた人、重荷を負っている人、区別を負わされている人、罪の重さを感じている人、救いのために自分で努力し苦労しても役に立たないことを知った人々に、私のところに来なさいと言われて、私があなた方を休ませてあげますと、このように約束しておられます。まあ、これはイエス様の招きの言葉に応えるすべての人の魂に対する、まあ、主の賜物、贈り物であり、ユダヤ人であり、私たち異邦人であり、病める人であり、何の差別も 区別もありません。主は決して分け隔てをせず、イエス様のもとに来るようにと、全ての人を招いておられます。私たち人間は罪を自らの力で解決することはできません。この罪を完全に贖うことのできるお方は神の一人のイエス・キリストのみであります。最後にイエス・キリストの十字架の身代わりの死の箇所を見たいと思います。ペテロの手紙第1の2章の22節から24節3版では455ページ17年度版では468ページになります。ペテロの手紙第1、2章の22節から3版では455ページ17年度版では468ページになります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者であるもとに帰った。イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死を克服してよみがえられたお方であることを心から信じて、自分の救い主として迎え入れることによって、罪の許しと永遠の命と神の国を無代価で受け継ぐものとできます。どうかこの救いをご自分のものとされ、光の子として歩むものとされますようお勧めしております。